時間が経りましたので、ただいまから、礼拝を始めたいと思います。お尋ねの方はご起立ください。前奏のうちに心を整える時間をお持ちたいと思います。主に向かって喜び歌おう。俺たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは、賛美をいたします。新生歌60番、雨に届いてを賛美しましょう。主の祈りをお祈りします。主の祈りは、新生歌の、後の方のページの、826ページにありますから、こちらも、参照をしてください。主の祈り。
天に立ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
司会者がお祈りいただきます。天の父なる神様、あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。一週間の間暑い日が続きましたけれども、今日こうして週の初めの日に共に集まり、あなたを礼拝できるこの時を感謝いたします。祈り備えつつこの日を迎えております。どうぞこの礼拝を通してあなたからのメッセージがまた伝えられ、私たちの心に深くにあなたのことを覚えた御言葉を受け取り、応答するものとしてください。体調の悪い中で過ごしている方や、事情のためにこの前すごいな方の上に、今日もあなたの助けと支えがありますようにお願いします。オンラインで共に礼拝できている方もいると思います。共にあなたを見上げができますようにお願いいたします。 本日は、東聖書協会の比嘉先生を、お迎えしております。顧問の牧師として、多くの労を担ってくださっていることを感謝します。どうぞ先生のメッセージが、ご奉仕がかなり祝福され、また用いられますようにお願いいたします。今日は本当に久しぶりに、聖さんの式をここで行います。安全に配慮をしてきておりますけれども、どうぞこの技を感謝して受けるとともに、このことから、どんなものから頑張ってくださるようにお願いいたします。午後からは、決算総会が予定されています。どうぞふさわしい話し合いと、また1年振り返っての感謝を捧げる時間となりますようにお願いいたします。ではこのこと、あなたの御手に全てお委ねして、また期待してイエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。
お座りください。では、賛美をします。新聖歌の196番祈れ物事です。これも、新聖歌の後のページに掲載がありますので参照ください。使徒信条、
我は天地の作り主、 全能の父なる神を信ず、我がその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構える、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ、アーメン。
それでは、聖餐式にこれから移りますけれども、これまで福山先生が、なしてこられた聖餐の方法とはいくつかそういう点があります。まずパンを、配るという形式ではなく、既に分割された、クラッカーの、聖餐を お配りします。でその際、配餐者、がですね、手袋を手につけて、お渡ししますので、皆さんはそれで受け取ってもらえたらと思います。直接こう取ると感染リスクが高まるので、配餐者が手渡しでお渡しします。で、生産の、ブドウ液については、その、コップは、もう使い捨てのコップになりますので、飲み終わった後は各自、お持ち帰りいただいて処分していただきたいと思います。はい、では聖餐に移る前に、新聖歌46番の、我が主よ今ここにてを1番2番を賛美したいと思います。
じゃあいつもと仕切りが違うかもしれませんが、ちょっと私が用意した仕切りで、進めさせていただきます。主イエスキリストが我らのためにお定めになられた聖餐に共に預かります。この聖なる晩餐は我らの主イエスキリストが渡されるようにご自身を表すパンとブドウ酒を弟子たちに与え、世の終わりまで主の弟子たちにこれを守るようにと命じられた神の恵みです。この聖餐はキリストの体と血潮に預かることであります。この食事はキリストの死に預かるものであり、キリストの命に預かるものでありますので、普通の食事とは違い、特別に清め分かたれたものです。したがってキリストの死に預かることを公に表明している方々、すなわち洗礼を受けた生徒たちは全てこの聖餐に招かれています。いずれの教会に属する方々もイエスを主と告白している方々は共に媒さんにお預かりください。この聖餐はキリストの死に預かることを心から同意し、公に認められた方のみ預かるものです。まだ洗礼を受けておられない方はこの聖餐に預かることはできませんが、私たちはこの尊い神の恵みに一日でも皆様が早く預かることができるようにと祈っております。何よりも主がそのことを願っておられます。共なる聖餐の喜びに預かる日を待ち望んでまいります。またこの聖餐は一つのパン、一つのブドウ液から分けられ、生徒たちに分け与えられるものです。キリストの体は一つであり、この一つの体から分けられたものに預かることによって、我らは一つのキリストの体であることを覚えるものであります。主イエスキリストがこの聖餐について定められた聖書箇所をお分かちいたします。マタイの福音書26章26節から29節。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からのち、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで。私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。聖別のお祈りをいたします。心と気を合わせくだされば幸いです。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神よ、御子イエスキリストが十字架の上で死なれ、我らを救いあがなってくださったことを心から感謝いたします。今見舞いに自らの罪を悔い改めつつ、この恵みに預かりたいと願います。我らに主の慈しみと味わわれた十字架の御苦しみ等を深く覚えさせてください。主ご自身がこのパンとブドウ液を祝し、この聖餐を聖なるものとしてください。これらを受けるとき、我らが救われたことをさらに確信し、我らがキリストにあって一つとされたことを覚えることができますように、世の終わりまで主の御霊が伴ってくださることをも確信し、我らを神の民としてふさわしく整え成長させてくださいますように、またこの救いの恵みに預かる生徒がさらに残されて、生ける神に捧げる賛美が天にも地にも満ち溢れるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは用意いただきました、クラッカーと、 ブドウっていうタイプさんとします。まずは、ブドウ、パンが、ハイさんとします。イエスはパンを取り、神をたたえ、褒めたたえて、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。これはキリストの体。アーメン。続いてブドウ液を配送いたします。まだ杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。引き渡りましたでしょうか。 それではキリストの血をなる無動液に共に預かりましょう。これはキリストの血による我らのための新しい契約。
では生産ですね、感謝しつつ、新聖歌46番の3番4番を賛美したいと思います。今生産式に預かった方々で、生産の感謝の倍賛、ごめんなさい、失礼しました。今年度からこの倍賛献金はなしになっています。失礼しました。主な方はまとめてですね、礼拝の方にも話しまったと思います。すいませんでした。失礼しました。それでは、良き力を、賛美してメッセージの時間に移ってまいりたいと思います。
Thank you.
聖書の箇所を共に目を通したいと思います。新約聖書のエペソ人への手紙4章1から12節です。2017年版の聖書では388ページになります。エペソ人への手紙の4章の1節からお読みいたします。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は板高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方でもあります。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお尋ねになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。それではキリストの御体を立て上げると題して、東市教会の伊賀先生に説教を通していただきます。よろしくお願いいたします。
改めましておはようございます。
おはようございます。
このように岸和田北聖書教会のお一人お一人と主の御前に出て礼拝賛美を捧げられる幸いを心より喜んでいます。記憶の限りでは、この岸和田北聖書教会のご奉仕に預かる機会は、これで2回目のような気がいたします。前任牧師の栗原先生との講談交換という形で説教を以前は取り継がせていただきました。当時は田岡バイブルハウスにおける礼拝も持っておられましたから、午後から田岡のご奉仕にも預かることとなりました。 あれからは皆さんと直接お会いするという機会は、それほど多くはなかったと思います。私は現在福音交友会の財務に預かっている関係で、森本姉妹とはしばしお交わりがありました。南條さんが主催されたカラオケ大会に池田と家内が招待されて、その時もしばし楽しい交わりもありました。うちの教会のちょっと無茶振りをする人が、先生ギター習ってるんだったらギターも披露してくれて、無茶振りも受けまして、ちょっと下手なギターを披露したこともありまして、非常に楽しい思い出でしたけれども。改めてその北聖書教会のお一人お一人と、再びお会いできましたのは、随分久しぶりということになりました。私が4月に北教会の、顧問牧師として仰せつかった時、今でもそうでしょうが、教会としても池田としても初めて目の前にする状況に対して、で合わせてコロナウイルス の対策もありましたということもあって、手探りしながら、一つ一つ物事に対処しているところとなっています。教会にとっても初めての牧師、私も初めての顧問としての奉仕、ああでもないこうでもない、こうしようああしようというふうに神様に祈りながら日々過ごさせていただいている、また、皆様も過ごしておられることと思います。中には執事さんたちに任せておいて私は特に何も言わないでおこうと言って身を引いている人もいるのかもしれません。残念ながら自分の望み通りに教会が進んでいないということを憂いながら教会を去っていった人もいるのかもしれません。皆さんのいろいろな思惑が相交わす中で毎週の礼拝に向かっておられるということと想像しております。牧師が辞任し無牧になった時、別にこれは北教会に限らずですけれども、どの教会でも、必ず揺さぶられるということですね。そしてまたことと知り合いによると、祈りが聞かれて新たな牧師が、導かれたとしても、これまたことと知り合いによると揺さぶられるということもあったりします。全ての教会を私が見通しているという意味ではありませんけれども、牧師交代無牧の時のにおける教会のさまざまな混乱、葛藤、戸惑いなど一つ一つ、いろんな働き人を通して、また実際に私が 見聞きしたところとして、なんて言うんでしょうか、体験させていただいたところがあります。それはそれとして、今日とにかく御言葉から、主が、教会に命じておられることを、確認してまいりましょう。もちろんこれが全てではありませんが、今日は、特にエペソ書から見てまいります。私は東教会で大体公開説教というものをしております。公開説教、もう聞いたことある人も多いと思いますが、聖書のテキストそのものを探る説教のことですね。私はあまり応用が効かないタイプで、その時の、説教の進め方とはダイレクトに一節ずつ取り上げて解説して、そこから導き出されることっていうふうに、話をさせていただくということがありまして、だから5節6節読んだのはいいけれども、結局1節か2節しか進まなかったって言って、少し、のんびりとした歩みをしているっていうようなこともあったりもしますが、それはそれとして、今日はそういう一節一節を丁寧に見ていくという方式じゃなくて、ダイレクトに今日私たちに神様からこう命じられているというメッセージを今日お読みしていただいたところからダイレクトに聞いていきたいと思います。と言いながら早速あります、早速書いてますね、 早速そのピリピンの人たちの勧めをなしています。この、勧めとはピリピの教会のみではなく、諸教会、今日に至るまでの教会の命令だと受け止めていただければいいと思います。そういう思いの中で私たちは、真剣にこの御言葉を見てまいりました。まず読み、もう一回、そうですね、一節の、後半から読んでみます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と乳和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。動詞だけを取り出してみて、短く、3つの命令があるということが分かると思います。まず1つは、召されたその召しにふさわしく歩むという命令、互いに耐え忍ぶという命令、御霊による一致を熱心に保つという命令、この3つがまずこの3節に書かれています。まあ、これをどう読むかということによって私たちの歩み方が変わってくるわけですけども、まあ、ともかくは私たちに今日この御言葉から命じられている命令とはこれです。今日の説教題、キリストの御体を立て上げるっていうのは、12節の御言葉から取ったところもありますけれども、今この3つの命令とこの説教題と、関連してくるというふうに私は思っているわけですけれども、まあ、事実関連してますけれども、つまりこの3つの命令が成し遂げられなければ、あえて否定的な言い方をしますけれども、キリストの御体である教会を立て上げることはできません。まず召されたその召しにふさわしく歩むという言い方ですけれども、すべてのクリスチャンは神によって召されたということが前提になっています。クリスチャンは自分の力でクリスチャンになったのではないということを改めて確認をする必要があります。昔私24年前ぐらいに洗礼を受けた時に、傲慢ながら、家が旧来の日本の家のどこにでもあるような、仏教の家だっていうことだったんですけれども、洗礼を受ける際にまだ若気の至りに至っていた私はキリスト教を選んでやったんだというような感じで洗礼を受けたっていう思い出がありました。今考えたら本当にとんでもないことだな、そういう傲慢な思いで洗礼を受けたって望んだっていうことがあったので、その後2、3年、4、5年ぐらいちょっと教会につまずいたという苦い経験もありますけれども、もちろん、それぞれ神様から思いが与えられてクリスチャンになろうというふうに決心して自分ではいというふうに言った、その応答自体はそれぞれ、自分の力でなされたというところはあると思います。しかし神様ご自身が私たちのために救いの道を備えてくださらなければ、イエス・キリストの十字架による罪の許しが成し遂げられなければ、私たちはクリスチャンになどなり得なかったのです。 私たちは自分自身の決心さえも自分の力ではなく、そしてその決心を自分自身の力で保つということでもなく、神様のご計画と導きあって成し遂げたのではないかと今思えば、今私の歩みも思い返しますれば思うところであります。皆さんはいかがでしょうか。今日この時にこの岸和田北聖書教会にお一人お一人が礼拝者として来ているということは、ご自身の力でしょうか、神の力でしょうか。主の教会においては、誰かが誰かを救ってやったとか、誰かが教会、誰かを教会に導いてやっただとかっていうようなことはありえません。一人残らずクリスチャンは人間に召されたのではなく、神に召されたのです。もし仮に皆さんが神に召されたという自覚がないということであれば、注意が必要です。自分で教会を選んでやった、まあ、かつての傲慢な私のようにですね、キリスト教という信仰を選んでやったという傲慢な心が仮にあるのでしたら、その人には神が召されたという自覚も、事実、その人の中には事実もないのですから、神の召しにふさわしく歩むということの意味はわからないでしょう。ということで、そういう自分がやってあげたっていう心の人は、神の召しにふさわしくという、歩むということがわからないんですから、そのように歩むことができないということですね。もちろんここに集われているお一人お一人はそのような人はいないと思います。感謝したいと思います。神様が召してくださった、こんな、どうしようもない罪人を神様は憐れんで救ってくださった、しかも十字架の上でイエスはへりくだり、私の罪のために死んでくださった、何一つ取り柄もない神の前に正しく歩んでもいなかった私が神のことをされた、神様が私たちを召してくださったという事実を確認すれば、私たちは何かやってのけた、私はあの人よりか能力が高い賢い、そんな思い上がりに浸ることなど主の御前にはできないはずです。神様から憐れみを受けた人は憐れみを受けたものらしく、ただ神様に感謝し、救ってくださった神様の御心のままに、神様が私たちに望んでおられる歩みをしていくのです。まあ、道にふさわしく歩むということは、まあ、神様が召された、私たちを召されたということがまず前提だということを、お話ししました。で、具体的にどういうことなのかということで、まあ、抽象的な言葉は続くのですけれども、さらにパウロは2節以降でこう述べていますね。召しにふさわしく歩むとは、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び、耐え忍びと書いてますね。謙遜とは何でしょうか。自己中心的にならず、虚栄心に満たされず、むしろ自分を他人よりも優れたものと思うことです。また別の表現をすると、まあ、パウロの表現をちょっとお借りしますけれども、この謙遜とは自分を知者だなどと思い上がらないことです。自分は誰より、 誰よりも優れているんだというふうに高ぶらないことです。あえて否定的な言い方をしました。これが謙遜です。乳和とは、私はあなたより正しいという高圧的な態度を取らず、相手を思いやりながら正しい方向へ共に歩むように働きかけをすることです。まあ、あの乳和のイメージにそれぞれ皆さん持っておられると思います。まあ、今あの できるだけ言葉にしただけなので、言葉にするとかえってややこしいかもしれませんけれども、まあ、あのパウロの愛の、定義があのコリントの13章にありますよね。そのうちの、まあ、怒らず云々と、人のした悪を思わず云々っていうのもありますけれども、耐え忍びながら、それでもなおも、その人が、悪い方向に行くのを食い止めようともしないということではなくて、共に、歩みながら、共に正しい道、素晴らしい道、主の用意される、良き道に共に歩む。もちろんそこには忍耐が伴いますよね。これが乳和です。寛容とは、相手が激しく攻めてあなたをやり込めようとしても激しい反論をしようとせず、良い解決を見出すために黙って待ち望むことです。まあ、少し乳和と、似てるところがありますけれども、まあ、お互い意見があの相入れないようなところにありながら、もしかしたら自分が賭けがあるのかもしれない。しかし聖書からすれば、まあ、そういった葛藤の中で、明らかに相手の人が、少し間違ってるのかもしれないなっていうところをあえて強く、これが正しいじゃないかというふうに強くは出ずに、ひたすら黙って主の技を待ち望む。これが寛容ということですね。謙遜乳和寛容を持ちつつ互いに忍び合う、それも愛を持ってということですね。そう書いてあります。すなわちこれが飯にふさわしい歩みをすることであります。これらのことは人間の努力で完全に成し遂げるということなど、まあ皆さんも体験済みでしょうけれども、不可能です。神様に召されたという自覚を持ち、神様が私たちのうちに働いてくださるという確信の中で初めて成し遂げられるものです。そして神に召された者としてふさわしく歩むようにする、理由がここに書かれています。しっかり書かれています。3節ですね、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。御霊による一致、これは教会に欠かせないものです。ただ私たちは一致が素晴らしいものだと分かっていても、人間の集まりの上に一致に対する葛藤、もっと言えば、抵抗があると思います。その思いを、まあ、例えば の言葉で表してみると、こういうそれぞれの思いをちょっとあの、まあ、かつて私も思ったこともありますので、こういった言葉になるでしょうか。一致に対するこう反抗心で、こんな言葉になるでしょうか。あの人とは意見が合わないから、あの無理に合わせようとせずにすると、 だからその人に寄り添わない、あるいは教会と自分 の、 あの意見が違った時には教会としてはあのように決まったけれども私は納得できない、まあそんな思いに現れるでしょう。ここに教会における一致の乱れがあると言われていますが、そもそも個人の間における趣味の違いとか性格の不一致を無理やり合わせることが教会の一致のことではないのだということをまず申し上げておきます。教会にあるべき御霊の一致とは、同じ信仰に立って主から受けた同じ志で兄弟姉妹が共に歩むことです。信じているものを共有するという一致です。ですから、まあ、時々誤解があるかもしれないですけども、個人的なこだわりだとか趣味の違いだとか趣向の違いなどは御霊の不一致などとは呼びません。それについては関係ありません。まあしかし神様はそれのことについても、まあもしかしたら触れておられないのかもしれませんけれども、面白いことに同じ一つの教会にありながら、いろんな意見の人が集まっている。まあしかし 私たちにとっては慰めですよね。何せ十二使徒でさえ全然違う性格ですよね。世が世ならばお互いに政治的な敵対をせざるを得ないという人たちも出てくるぐらいですよね。よくもまああそこまで勢ぞろいさせたなというふうに思っているところですけども、しかしイエス・キリストがよみがえられた後の十二使徒の歩みは皆さんご存知であられる通りです。まさに御霊の一地の中で世界中に主の福音を述べ伝えていったという歴史的事実があるわけですね。まあ、これはちょっと余談にお話ししましたけど、ただ趣味思考の違いによってよく教会に無益な争いになる起こったりということもあるかもしれません。笑い事ではないんですけれども、街道建築における建物のこだわりの違いによって、争いになること、まあ、ひいては教会が分裂することだってありえますね。よくよく考えると、まあ、言葉が荒いですけれども、バカバカしいとは思うんですけれども、意外とこうそういうことが起こったりする。壁紙の色が違うからといって、まあ、そんなことはないでしょうけれども、それで教会が真っ二つに割れる、ちょっと考えにくいですけども、そういうことだってあり得るわけですよね。しかし私たちは今日少し別の視点をちょっと見ていきたいと思うのですよね。そういった教会間の相違とか趣味の違いの、については、まあその場で、対処しているとどうしても心揺さぶられるわけですけども、教会にとってはそういった個人間の趣味の違いはそれほど大事なことではありません。教会にとって深刻なことは信仰の内容においてそれぞれに不一致があったときです。まあ、北教会はないと思いますけれども、それぞれの信条が全く合っていないという人が同じ会衆の中にいたときどういうことになるのか、そのようなときにサタンは教会に襲いかかります。信仰の不一致が教会にあるということを狙って獲物を求める狼のように偽キリストが教会に送られたりします。私たちも教会、牧師がいない間本当に気をつけなければなりません。 そういう今だからこそ私たちは日々御言葉に常に聞き、教会を守ってくださいという、一つ心の切なる祈りを熱心に主に捧げ、ここに書かれているように平和の絆で結ばれて御霊の一致を求めなければなりません。御霊の一致は御霊によってもたらされるものですから、私たちに一致の心を与えてくださいと神様に祈ってまいりましょう。この説教の最後に、教会には、集っている人に賜物、それぞれ、いろんな賜物があるということについて少し、触れて終わりたいと思います。教会にはさまざまな人が集まります。さまざまな賜物がそれぞれに与えられたりします。まあ、よく教会で料理ができる賜物があるとか、音楽の賜物がある人などというような言葉が飛び交うことがありますが、まあ、これらは特技であって賜物ではありません。賜物とは御霊の一致をもたらすものです。信仰の一致と成長をもたらすものです。ですから人間の特技とか資格とか能力が必ずしも賜物と呼ばれるとは限りません。主からいただく賜物は、まあ、コリントの12章に14章にもありましたけれども、個人の信仰の成長だとか、教会の主にある救いの喜びとか、信仰の試練の中での主の守り、まあ、それらのものにつながるわけですね。だから賜物といったときに、例えばそれは祈りの賜物だとか、教える賜物だとか、施す賜物だとかというような形で、まあ、すなわちそれは、まあ、一言で言うと神の栄光を表すものであり、御霊の一致をもたらすものであるのだということです。御霊の一致をもたらさない賜物は、それは見分けた方がいいということですね。クリスチャンにさまざまな賜物が与えられていますが、それはすべて今申し上げたように御霊の一致をもたらすものです。キリストの体の教会を立て上げるのは牧師の能力でも信徒の尽力でもありません。もちろん私たちは一人一人の尽力と祈りの中で、まあ、お互いを支え合っているという、まあ、それはそれで感謝ですけれども、むしろ神様は私たちの欠けたところをも用いてくださり、ご自身の計画と御業を完成されるのです。私たちにはすでに慰めを多く与えられています。岸和田北聖書教会は今主任牧師はいませんが、御霊の一致を願い、キリストの麗しい姿の現れである教会の立て上げを私たち一人一人が心から願っているのなら、ふさわしい働き人は必ず備えられます。なぜならば、まあ、何せ約束も取り付けられていますね。面白いです。11節ですね。キリストご自身がお立てになられると約束してくださっていますね。こうしてキリストご自身のある人を、使徒ある人を、預言者ある人を、伝道者ある人たちを牧師また教師と知ってお立てになりました。私たちが何かこうどこかで、一本釣りして、人材派遣のようにこう人材をこう確保するようにということではなくて、キリストご自身がまず備えてくださっているという備えてくださるということを私たちは確認する必要があります。今私たちができることは、御言葉に真摯に取り組む牧師を祈り求め、 牧師が与えられた時に少しでもキリストの御心にかなうような教会へと整えられるようにと神様に導きを求めることです。私たちは考え方とか、まあ、趣味とか思考とかいろいろあってもいいと思いますけれども、信仰においては一致を求めていきましょう。牧師がいるから一致できるのではなく、御霊がおられるから教会は一致するんです。良い牧会者は私たちを 御心へと導く良い手引きを施してくれるでしょう。そして今まで菅原先生、栗原先生がそのように労してくださったように、そのように私たちに良い手引きを導いてくださることでしょう。その時まではただ主にすがるのみなのですから、ひたすら祈っていきましょう。麗しいキリストの体が今もなお立て上げられるなら、私たちの喜びは今この、苦難の中にあってもなお増し加わるんです。私たちを信仰生活の上で御霊の一致へと導いてくださるこのお方に今ただひたすら信頼して、これからの主と共なる信仰生活を全うしてまいりましょう。祈ります。天のお父様、このようにしてあなた様の御言葉に聞くことができ感謝いたします。あなた様の御胸はただただ深くて、私たち、すぐにはわからないこともたくさんありますけれども、それこそ御霊が私たちの心を開き、また思いを開き、語られた御言葉の真意を開いてくださる幸いへと導いてくださっていますから、ありがとうございます。どうぞ主よ、日々お一人お一人と伴ってくださって、御言葉によって、また御霊の導きによって励ましを、慰めを、また力添えを注いでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
では、御言葉を感謝をしつつ、賛美をいたします。新聖歌の146番、ね、 は、礼拝を感謝しながら、献金の時を持ちます。献金は神様に感謝と献身を表すものなので、ご意ない方は袋を後の方にお回しください。それでは、お祈りをしていただきます。お願いします。
はい、お願いします。神様、今日もこの礼拝を感謝します。私たち、神様が私たちにつないでくださった賜物によって時間の一致がありますように今から献金します。神様はどうか、このお金を、あなたの計画のために用いられますように、イエス様の名前でお願いします。
アーメン。
63番の真の御霊を賛美して祝祷と構想を持ってこの礼拝式を終わりとしたいと思います。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔を照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが回収一同とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。